はい、皆さん改めましておはようございます、今日本当に久しぶりでビット協会にいらっしゃった方、それから、初めていらっしゃった方もいますけども、本当に協会を代表しまして心から歓迎の言葉を申し上げたいと思います。よくいらっしゃいました。さて今日はですね、よろしければみんなで、最初に静かな時を持って心を静めてという言葉を開いていきたいと思います。よろしければその場でですね、黙祷、黙想という形で、静かな時を一緒に持ってみましょうか。 So this morning I'd like to begin with a moment of silence. I invite you to join this quiet prayer time.はい、ありがとうございました。さて、静かな、気持ちのままでよろしければ、修法のこの説教の台の下に書いてある聖書の箇所ですね、コリントの信徒への手紙第1-12章1節から12節とありますが、新約聖書の315ページ、教科書ですと新約の315ページにこのコリント第1-12章1節以降とありますが、今からですね、ちょっと急いで英語で簡単な予約を話そうと思いますので、よろしければその間できれば心を乱されないで静かな気持ちのままでコリント第1-12章1節から11節、時間があればその先進んでもいい、その12章全部読んでいただいても結構です。ではよろしくお願いします。So this morning, I have titled this sermon, the Charisma-Driven Church. So, yeah, that's right. You know, I'm leaving this church, you know, in a few weeks. So just before I leave this church, I wanted to call you guys to be a charismatic church. And of course, that's kind of kidding, but it is true, in one sense of the term, which I'll be delivering this morning. As a, I guess, good Church of Christ preacher, I'd like to be faithful to the real biblical meaning of the term, the charisma. Let me begin with the story of Mother Teresa. One time, in attending a conference with many different Catholic monastic orders, one lady stood up and told the people and Mother Teresa, "Mother, you are giving stuff freely to those poor people. As a result, you're spoiling them. Those poor people are losing their dignity because you're just giving away those stuff freely." After a moment of silence, Mother stood up and told everyone, "Well, truth is, it is God who has always been spoiling all of us. Look what he has given us freely. No one pays for eyesight. I mean, today we might, you know, pay for some basic surgery, but that's a different story." No one, well, she said at that time, "No one pays for eyesight. No one pays for oxygen daily, at least daily oxygen. I know there's a can of oxygen." Again, you know, we're talking about just a few decades ago. But she said that. "No one pays for oxygen. What if, you know, he just says, okay, work 2 hours and then we'll give you 4 hours worth of oxygen." I mean, he got. Of course, she didn't say that. Then people became silent. The point of this story I'd like to pay attention is that when we truly realize how much we are actually given every day, it seems like, you know, for some reason our heart becomes more tender and it becomes more easier to give others of something with God, or even to the point of sometimes giving something we don't even get it, but we feel like we can give others more because when we feel that we are given much. Charisma is the term I'd like you to remember this morning. Charisma. In the original biblical Greek sense of the term charisma, it simply means a gift in grace. And a charis is grace. So charisma is actually a gift in grace, or charismata, which is a plural. So a gift in grace. The truth is, the Bible, I'm not going to be citing all the scriptures as in the Japanese version, but all of us are given a charisma or charismata. And of course, there has been abuse of the term charisma, as if we speak of, oh, that politician has such a charismatic power. Well, we speak in the history of the Christian church in over 2000 years, oh, that particular Christian has such a charismatic power because he can speak in tongues or something. But simply, I guess in the Bible, it simply says it's just a gift of grace, and every Christian has that gift. It's not just the minister or a preacher or pastor or priest or whatever you call it. It's not all just those people. All of us Christians have a gift or two from God. That's charisma. And that seems to me that concept of charisma, a gift of grace, is so important, especially as we think of Metro Church's theme of this year, this fiscal year, to become all things to all people. This is a bold theme, seems to me. It's a theme to call us to serve to all people, both within and outside the church. We need to serve. But how do we serve? We would not like to serve with our power, our capacity, but we would like and we need to serve with this gift from God, charisma, or charismata. All of us, all the Christians have charisma. And the truth is, we have so many different kinds of people in this church. Also tells another biblical truth that all those different people, well, all the charismata, all the charismas we've got in this church are mutually connected or interdependent. Last week at the old church meeting, we talked about how our homeless ministry has begun and is going right now. It revealed to me once more that this one simple ministry is served by so many people with so many different talents or charisma or charismata. It's not just this homeless ministry. Even this worship service, there is a one to preside the communion. There's one to pray, read the scripture. There's one. You guys need to know. That's part of yes, right. That's part of participating in this service of worship. There's something with the people at the reception desk and the people at the entrance door and to greet visitors and stuff like that. There's so many. Each ministry of the church utilizes so many different charisma or many different talents. And I would like you to continue to use your talent with this church as you reside in this part of the world. I guess Rick Warren is right when he says something like, it's not that you need to discover the talent first before you serve. Rather, he says something like this, you need to start serving right away and you will find your talent. And I'd like you to find your talent, your charisma, as you serve or continue to serve with this body of God, body of Christ, in Mito. You know, the Mito Church has had so many, like 80s or foreigners over the last almost 2 decades, at least 18 years by now. And many have testified that many of those 80s have found their new kinds of talents, new charismata, while serving in Mito. We know several 80s who are not even like a Bible majors, but after serving as 80s or ministers in this church, have become missionaries in England, missionaries in countries like in Japan, but different parts of Japan, like Chaga, or even in Mito with our church. We have seen that, you know, people finding new ministries as they serve in this church. All of you have been given charisma because it's a gift of grace, right? That's why all of you have. And as some say with this EBC party, you know, you are my sunshine. I guess you will become a sunshine as you are driven by God's charisma. And I'd like you to continue to shine, just like Father Joseph said, just let it pray in Japanese. You know, we are blessed with the sunshine. You are my sunshine.
お待たせして、すみません、ちょっと長くなっちゃいましたね。さて、今日は初めにですね、ある、マザー・テレサのお話をさせていただきたいと思っています。ある、教会の関係者、カトリックでしょうけども、関係者の人たちが集まっている研修会の場合ですね、他の修道会のシスターがマザー・テレサに言ったそうです。マザー・テレサ、あなたはいつも何をしていますか？あなたはいつもただで与えている。ただで物を与えている。そのようにすることは貧しい人たちを甘やかしていることじゃないですか。あの人たちはただで物を与えられてしまっているから、結果として人間の尊厳を失っているんですよ。そのようにマザーに言う人がいたというんですね。会場にいた人々が押し黙ってしまったところで、マザーテレサは静かに言ったそうです。神様ご自身ほど甘やかしている方はいないのではないでしょうか。神様が私たちに無償で与えてくださっている素晴らしい贈り物を見てごらんなさい。ここにいる皆さんの誰もメガネなどかけていないのに皆見ることができます。もし神様が私たちの視力にお金を取ることになったらどうなりますか。私たちは絶えず酸素を吸って生きていますけども、お金などを払っていません。もし神様がお前たちが4時間働くなら日光2時間分だけやろうと言ったならどうしますか。そうなったらこの中で一体何人が生き残れるでしょう。そしてまた私は、マザテレサは言ったそうです。お金持ちを甘やかしている修道会はたくさんあります。貧しい人々の名において、その人たちを甘やかす修道会が一つぐらいあってもいいのではないでしょうか。まあ、いろんなことをですね、示唆してくれる、マザテレサのエピソードの一つなんですけども、ここではですね、ある一番単純な一つのこと、私たちが素晴らしい贈り物を与えられているということに注目してみたいと思うんですね。すべての人が酸素っていうぐらいですから、すべての人が与えられているっていうことですね。体、衣食住、食べ物、ね、食べ物、着るもの、住むと、本当にみんな神様から与えられているんではないでしょうかね。人は足りないと思うとき、心もすさんでくるのかもしれないですね。ですからマザーテレサの言葉というのは、私たちも実はすでに多くのものを与えられている、自分では不幸だと思っている人も実は豊かなんだ、そう考えてくるとですね、もしかしたら私たちもどこかこう心にゆとりが出てきて、他の人に与えるということに対する抵抗が薄くなるような気がします。自分が与えられていることを知ると、他の人に与えることに対してもおおらかな気持ちになれるのかなって、そういうふうに思いますね。 そこで今朝はですね、クリスチャンには誰でも必ず与えられている素晴らしい贈り物、素晴らしいものについてお話をしたいと思うんです。それは何か。それはこのカリスマという言葉なんですね。カリスマというのはどういう意味でしょうか。広辞苑を開きます。このように書いてありますね。多くの人を心中させる資質、能力、またその持ち主、カリスマ性の高い俳優などと使われていますね。この大衆の熱狂的な支持を得る一種独特な、まあ、人柄というか、そういうふうにこうカリスマって一般に使う場合が多いかもしれません。例えば最近の政治家はカリスマ性がないなとか、あるいはスマップの中で一番カリスマ性があるのは誰だとかね、そういうふうに一般的に使っているんですね。しかしこのカリスマという言葉はもともとは聖書の言葉なんですね。聖書の言葉から日本語になった、まあ、英語でもあるんですけども言葉の一つなんですけどね。でそれでちょっと面白いというか、ある意味残念なのは、聖書が元来使っているカリスマという言葉の意味は、このようにこの一般に使われている言葉の意味と違うんですね。で違うどころか、実はちょうど反対と言ってもいいような意味で聖書ではもともと使われていた言葉なんですね。聖書ではですね、このように言えると思うんですね。カリスマのカリスよったちなみに恵みという意味なんですけども、ですからカリスマというのは、一番シンプルに言えば恵みの賜物という意味です。恵みの賜物ですね。まあ、その広がった意味としては、キリストが十字架の贖い、救い、勝利をもたらしてくださった、そのゆえに一人一人のクリスチャンに与えられている神の力、賜物、プレゼント、力ですね。それをもとに力があるから私たちはいろんな奉仕をすることができる。しかもその力というのは神様は一つだけ、出所は一つだけでも現れ方は別ですね。一人一人が異なった賜物を持っていると聖書は言うんですね。ある人は教える賜物を持っている、教える力を持っているというんですね。またある人は事前の賜物を持っているというふうに言いますね。聖書はこのようにも言っています。エフェソの 4-8、 ローマの 12-6 ですけども、エフェソ 4-8、 そこでこれキリストはという主語を見かけているんですけども、英訳ですね。キリストは高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられた。ここで描写されているのは、これも詩篇68篇の引用なんですけども、ここで、言及されているのはですね、キリストがあの救いの技を成し遂げられた、天に登られた、そのときですね、神様、キリストはこの賜物を神の方から分け与えられた。この同じことを、まあ、ローマの 12-6 では、私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった別々の賜物を持っていますですね。この賜物っていうことがカリスマですね。カリスマ性があるっていうふうに使って、ちょっと違うって聖書の意味を今日見てますね。カリスマ、それは恵みの賜物という意味です。キリストが私たちの罪を十字架の犠牲で贖ってくださった、そしてキリストが復活された、そのことで与えられた聖霊の賜物、それがカリスマ、恵みの賜物なんですね。さて、なんで今日このカリスマっていうね、ことをあのメッセージの題もカリスマに導かれる教会させていただきましたが、なんでこんなことが私とても今気になっているかというと、この2009年度今年度の私たちの教会のテーマなんですね。先週は、午後の間に信徒総会、出てくださった方、本当にお疲れ様でした。信徒総会で水戸教会、この1年こんなことでやっていこうというテーマ、それから3つの目標というのが話されました。それがここに出たということなんですけども、全ての人のもとに使わされる、そして愛と聖霊に満たされた教会となる、そして3番と言いますが、信仰の成長のために自らができることをする、このテーマと目標のためにですね、このカリスマということが大きく実は影響しているんですね。なぜか、例えばこの聖書、こういう言葉あるんですけども、ローマの12章からの言葉ですけども、私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物、カリスマを持っていますから、そうですよね。カリスマがあるっていうとすごい人っていうふうに一回思ってます。人はつまりあなた方はみんなカリスマを持っているって言ってるんですね。 預言の賜物、預言のカリスマを受けていれば信仰に応じて預言し、それが奉仕の賜物、カリスマであったならば奉仕しなさい、指導であったならば指導しなさい、ということを聖書は言っているんですね。つまり、今年の目標の中で一人一人ができることをするということを言ってるんですけども、教会でクリスチャンが何かをする、奉仕をするというのはですね、自分の力ですることじゃない。カリスマ、すなわち神様からいただいたもの、恵みの賜物に導かれることでできるようになるんですね。カリスマは恵みの賜物ですから、キリストは恵みを受け入れていないこの一般社会の中にあって、このカリスマというのは言葉が誤解されてしまっているとある意味納得がいくことじゃないでしょうかね。なぜなら教会ではみんな神様から与えられた力、カリスマを持って活動奉仕をするけれども、このカリスマというのはクリスチャンで、このカリスマがなければ世の中では何を持って働かなければいけないか、それは自分の力であったり富であったり名声であったりするわけですね。あるいはこういうことにありますね。一般社会ではですね、それぞれの与えられている力が何かよりもですね、役割となるんですね。あなたはこの役割で雇用されましたから、この役割に従ってやってください。その人がどのような力を与えられているかということよりも、その役割、役職、ポジション、ね、それによってすることが決められてくる。これが世の中の常識ですね。教会ではですね、奉仕とか働きというのは役割に従ってではなくて、カリスマに従ってされる。これが実は大きな基本でもあり、嬉しいことでもあるんですね。頑張らなくても神様が与えてくれるその力でできることをすればいいんですよということですからね。どういうことでしょうかね。ちょっと具体的な例で説明します。例えば、伝道者、ね、私、伝道者という形で奉仕させていただいているんですけども、伝道者にもそれぞれの、カリスマがあると思うんですけども、違った伝道者には違ったカリスマ、すなわち賜物というものがあるんですね。例えばこの教会、今日もいらっしゃってますけど、上村先生、ね、上村先生は本当に、学者でもあられますから、教育者でもあられますから、本当に聖書の深い学びですとか、またそう思うかと、とっても面白くですね、冗談がお好きな気さくなお人柄がお持ちで、そういったことが全て、上村先生の賜物でしょうか。それから鈴木先生、鈴木先生は見たもの本当にですね、もうすごくバイタリティを持って新しいことをどんどん始められる、そういったものを持ってらっしゃる。それはきっと鈴木正夫先生の賜物なんでしょうね。私にはどんな賜物があったんでしょうか。新しくいらっしゃった常木兄弟にはきっと常木兄弟の賜物があるんですね。それはだから上村先生とも鈴木先生とも私とも違うのではないでしょうか。もちろんですね、すでに鈴木先生の厚志さんの、説教を聞く機会がありましたから、素晴らしい説教の賜物を持っていらっしゃるな、これはもう多くの方は分かったことじゃないかと思います。でもまだ分からないこと、もっとね、一人一つないですかと思ってね、もっと他の賜物も持っていらっしゃるかと思うんですね。ですから、これから、6月以降、私も、アメリカに行って、鈴木先生がお一人で講師されるときにですね、前の伝道者がこうだったからというこの役割中心の見方ではなくてですね、常木兄弟を水戸教会に迎えてくださったのは神様ですから、そしてこの常木兄弟に賜物を与えておられるのも同じ神様ですから、この神様が常木兄弟にどんな賜物を与えてくださっているのかな、まずはそれを教会皆さんがじっくり知っていくということがね、これがいわゆるこの伝道者の交代という時にあたってどうしても必要になってくるのではないかと思います。同じことはそうですね、例えば伝道者の奥さんに関しても言えるかもしれませんね。上村先生いらっしゃってますけどね、上村先生の奥様徳子島が本当に素晴らしい賜物を持っていらっしゃいましたね。教える賜物、教えられた人がいらっしゃるでしょうかね。それから指導する賜物を持っていらっしゃったのではないでしょうか。 また、鈴木正さんの奥様の三枝姉妹に、いや本当にまた違った単語があったなということを本当にじーんときながら思い出す方も多いんじゃないかと思いますね。それはまた同時に、私の妻であるひろこにも、あるいは淳さんの奥様であるマリさんにも、まあ、立場、伝道者夫人というと同じに見えるかもしれませんけれども、違った賜物が与えられているということを意味しているのではないでしょうか。クリスチャンというのはそもそもですね、カリスマ、それぞれが与えられている賜物ですね、これに基づいて奉仕するときに一番輝くんですね。でも、得てして教会の中でですね、それが頭で分かっていながら、なかなか人間的な思いが先走ってしまうことがあるかもしれないですね。例えば、神様が与えてくださった賜物あるからじゃなくて、何かこう人に応えたいという気持ちだとか、成功したいとか、人に勝ちたいとか、見返してやりたいとか、これをしなくちゃいけないんだってい う, こう脅迫観念とか、そういった人間的な思いにとらわれて奉仕をしてしまうこともあるかもしれませんし、あるいはその全く逆に、賜物が何かをしようとする前から、いや私にはできませんと言ってしまうこともありました。だから失敗したくないんですか、私そんな勉強してませんから、勉強してるかしてないかって、まあ、関係ないですね。私たちが奉仕できるかできないか、神様から与えられているカリスマに従って奉仕するわけですから、一人一人のクリスチャンにできることが必ずあるんですね。あなたにしかできないことが必ずある、それがカリスマの力ですね。教会のクリスチャンの一人一人の働きはカリスマに導かれることにできるようになる。もう一つポイントを見てみましょうか。それはこういうことですね。教会の一人一人、聖書の例で言えば体の一部なんですけども、は相互に依存している。だからお互いのカリスマを認め合う必要がある。カリスマの意味を取り違えちゃうと、ちょっとぶつかっちゃう、リーダーがぶつかっちゃう。ここの国カリスマ、お互いの賜物を認め合うということですね。聖書にはこう書いてあります。賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。そして何節と言いますが、一人一人に霊、すなわち精霊の働きが現れるのは全体の益となるためです。これ実は非常にですね、理解するのに難しいというか、聖書に言ってほしくなかったような言葉なんですね。なぜかというと、一人一人の輝き、一人一人の素晴らしさというのは、あくまでもそれは全体の益のためであるからっていうんですね。私たちは今民主主義の個人主義の社会に住んでますからね、逆に普通思うわけです。個人の利益のために全体がある、これが今の社会の普通の考え方とか、戦後民主主義の通常考え方ですよね。個人が全体、軍国主義とか、それ全体の犠牲になってはいけない。それは私は会になりたいじゃないんですけど、犠牲なんか悲しいことなんですよ。じゃあ聖書は逆にこう共産主義のようにね、全体のためには個人が犠牲になってもいいと言ってるのか、そうでもないんですね。ここがまた理解の難しいところですね。個人の利益のために全体があると言ってるわけでもないし、全体の利益のために個人があると言ってるわけでもない。ある神学者はこの難しさをこのように表現しているんですけども、ジョン・ハワード・ヨーダンという人がこのように言っています。ちょっと人間の言葉なんですけども、ちょっと紹介させていただきたいと思いましたけども、賜物の多様性、すなわちカリスマ、賜物がたくさんあって、それが全体のためになるんですね。この考え、教えがいかに斬新かを現代のキリスト者はなかなか理解できない。すでにそれを熟知していると錯覚するからである。分かってる、一人一人個性があるのは当たり前じゃないか、個人主義的に考えちゃうんですね。それは分かってると錯覚だって彼は言うんですね。それは一般社会でいうところの業務提携や共同作業といった商業的、産業的な図式によって理解されてしまう。しかし使徒パウロは、すなわち聖書は賜物の多様性、いろんな賜物があるということ、これを今まで存在しなかったもの、機能したことはないものとする。それはキリストによって、キリストの恵みによってのみ達成されなければならなかったものなのであるんですね。例えば教会でもよく誤解しがちなのはですね、この例えば説教を語る人、伝道者とか、あるいは牧師とか、司祭とかありますけども、こういう人だけに特殊なカリスマがあるというふうに見てしまう。これがだから教会のカリスマの誤解の大きな一つなんですね。まあ、例えば教会の歴史の中でもですね、そうした間違いを どうにかして正そう。聖書に帰ればカリスマはみんなに等しいんだから、誰が偉いわけじゃない、聖職者がいるわけじゃないんだ。それはお寺に行けばお坊さんが一番偉くて、神社に行けば神主さんが一番偉いだろう、だから教会に行けば牧師が一番偉いんだ、そうじゃないんだ。聖書は全くそういう人間の常識を超えて、みんながそれぞれ等しいんだということを言っている。まあ、そんなことをどうにか歴史の中で直そうなんて言ってきたのは、例えば、まあ、私たちの群れのキリストの教会であるとかですね、あるいは、キリスト教の一つの教会であるクエンカー派であるとか、そういった群れなわけですけれども、聖書はこう言ってるんですね。コリント第一、体はちょっと小さい恐縮ですけども聞いていただければと思うんですけど、体は一つの部分ではなく多くの部分から成り立っています。足が私は手ではないから体の一部ではないといったところで体の一部ではなくなるでしょうか。耳が私は目ではないから体の一部ではないといったところで体の一部ではなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。もしこの教会全員が伝道者だったら誰が聞きますかってことです。みんなが話す人だったらね、教会にはいろんな違いがあってるんですよ。18節、そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分が置かれたのです。全てが一つの部分になってしまったらどこに体というものがあるでしょう。だから多くの部分違いがあってもみんな一つですよ、一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないと言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。説教なんかおさらそうなんですよ。勝ち合わせんですけど、教会で語ってる人、ね、説教者は恥ずかしい偉いだろうと思うんですけど、説教者は聞いてくれる人がいなかったら存在しないんですね。神は見劣りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。25節、それで体に分裂が起こらず各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であり、一人一人はその部分なのです。教会は体ですね。特定の人だって全ての人がカリスマを持っている。手になる手というカリスマ、目というカリスマ、耳、鼻というカリスマ、それがみんな集まってね、体を作ってる。これを言い換えればですね、教会の中ではお互いの違いを認め合う必要があるっていうことですよね。この長い成功、一言で言えばそういうことないでしょうか ね。目が耳に対して、なんだお前全然見てないだろ、ちゃんと見ろよと。耳は見えないです、どう頑張っても。見たくても見えないんです、耳はね。でも耳が聞かなかったら何が聞きますか。鼻が聞く、鼻は聞くって言いますけど、音は聞こえないですよ、ね、今日例えば、ね、ちょうどそうですね、午後これからピザパーティーで歓迎パーティーやりますけどね、これ、いろんな奉仕、まあ、賜物って一心かもしれませんけどね、例えばいっぱい食べてくれる人必要ですね。それから注文してくれる人も必要だったんですよ。それから、準備、お部屋を片付けるとかテーブルを並べる準備をしてくれる人も必要なんですね。注文はすでに1週間前にされている、そのことを陰でした人がいるんですね。それから終わった後バイバイと帰っちゃう人もいれば、残って片付けている人もいるんですね。片付け一番最後にやる人はきっとパーティーが終わってから30分1時間ぐらい残るかもしれないですね。それからさらにその片付け終わった後残ったゴミの袋をゴミの日に捨てる人もいるかもしれないですね。セルグループといってこの小グループの集会があればですね、リーダーの人もいるでしょう。また、みんなが沈んでいるときにちょっとシャレでも言って冗談を笑わせるような、そういう人もいるかもしれません、あるいはその冗談がつまらなくても笑ってあげる人もいるかもしれないですね。あるいはその小グループの中で実は、いろんな人間関係がこじれているのを知っていて、陰でいろんな配慮をして間を取り持っているという人も実は密かにいるのかもしれません。だって説教の人がいて、司会の人がいて、生産の人がいて、奉仕の人がいて、お花を飾ってくる人がいらっしゃれば、生産の準備をしてくださる人がいて、厨房を作ってくださる人がいれば、玄関で挨拶してくださる人もいる。説教をする人がいれば、挨拶を打ってくださる方もいる。賜物はそれぞれ違っていいって聖書は言うんですね。違う賜物があるからなんですが、相互に補い合って、誰も一人で全部できないですね。相互に補い合って一つの体となっているっていうんですね。先週の信徒総会の中で本当に 改めて素晴らしいなと思ったことがありました。それはこの教会に今神様から与えられている奉仕の技として、ホームレスの方々にですね少しずつ奉仕させていただく機会が与えられているということですね。この技にしてみてもどうでしょうかね、興味を持ってますけど、本当に友達として連絡を取ってくださっている平兄弟がいらっしゃるわけですよ。でも同時に取りまとめをしてくださっている一人姉妹がいらっしゃるんですね。そしてそれぞれの家でおにぎりを握ってくださっている方々もいらっしゃいますし、当日このギターを歌ってくださっている山村兄弟の方もいらっしゃいますし、あるいは笑顔で食事を配布されている方もいらっしゃいますね。そしてその背後にはですね、陰には礼拝の後にこのカンパという形で参加されているお一人お一人もいらっしゃるんですね。さらにその背後にはですね、こうした問題どういうふうにやろうか、本当に何年も前から話し合い、取り組み、悩み、祈ってきた長老羊飼いの参加者の兄弟姉妹お一人お一人がいらっしゃるんですね。そして先週の信徒総会でもそうでしたけども、こうしたことを全体的な視点から見ていて、いざとなったら責任は私たちが取ります、そのようにおっしゃってくださった責任役員、教会というのは宗教法人、法人が持ってますから責任役員というんですね。責任を負うのは私たち多くの人ではないんですね。でもこういうことがあっても責任を負います、とにかく感動しましたけど、そういうおっしゃってくださっている責任役員の方、あるいはホームレス、例えばですね、マークさんも前本当に、個人的にやってましたよね。それからそれこそ上原先生なんかも昔からですね、牧師会にいらっしゃる方々に食事を分け与えてくださっていた、こうした全ての働きじゃないでしょうかね。基督教会の全ての働きがまさに一つの体となってこの奉仕ができているんじゃないでしょうかね。こうして見ると、実はこの教会というのは、まあ、先週の信徒総会でもいろんな働きがあるって言って出ましたけどね、英語政権あり、礼拝あり、ピザパーティーあり、教会というのはですね、全てのこと同じですね。表舞台に出てくること一方で、その背後にあって全てを支えている、日本語ではそういうことをうまい表現ですね、縁の下の力持ち、表舞台に見えない人たちなんですよね。でもその人たちがなかったら負担がスーッと起こっちゃって、表舞台にしてはバラッとなっちゃうんでしょうかね。表舞台の人と縁の下の力持ち、その両方が一つとなってお互いが配慮し合って、お互いがお互いをいらないとは言わずに共に奉仕していく、これがあの教会の素晴らしいところなんですね。このようになった時、教会は単なる人の集まりじゃない、それはキリストの素晴らしさ、キリスト本来持っていた豊かさを人間が表しているんだって聖書は言うんですよ。エペソの4章、そういうことなんですね。キリストがそれぞれ違う賜物を与えたんですよ、パウロは言い始めるんですね。キリストが流説、4章流説、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。こうして聖なる者たち、教会全体は奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げていき、ついには私たち皆、神の子に対する信仰と知識において一つのものと成熟した人間になる、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長するのです。ここですね、キリストの満ちあふれる豊かさ、これからの問題もあって 何のこと言ったかわからない。これはですね、こうした別々の賜物のカリスマが互いに補い合って組み合わさって、本当に一人の人間ではありえないことが成し遂げられる、これはまさにキリストが成し遂げられること、キリストの満ち溢れる豊かさだとパウロは言うんですね。16節、キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。これは福音ですね。目に見えようが見えまいが体として行っている、だからどんな部分にもいらない、役立たずとは言えないし、そして最終的にできた賛美されるができ方、素晴らしいですねっていうのは頭であるキリストなんですね。神様が素晴らしい、だからキリストの満ち溢れる豊かさ、キリストは素晴らしいですねっていうんですね。 さあ今日はカリスマっていうことを見てきましたね。キーワードはカリスマ。このカタカナ4文字だけでいいんですよ。でもカリスマっていうのは一般的に言われている意味とは違うんだっていうことを今朝、見てきましたね。最近の自民党のリーダーはカリスマ性ないなと、民主党は持ってないなとか、そんなカリスマ性じゃないんですよ。カリスマとは何ですか。それはキリストからの恵みの賜物です。カリスは恵み、カリスマは恵みの賜物。それは全てのクリスチャンに与えられている。カリスマすなわち恵みの賜物に、これに導かれることでさまざまな奉仕ができるようになります。必ずなります。そして教会では皆のカリスマが相互に依存しているんですね。まあ、体はまさにそうですよね。顔として目と鼻と耳と口がみんなくっついて役割を果たしているように、教会もみんな相互に依存しているんですね。そしてこのカリスマとともに私たちは奉仕の技に使わされる。あなた方はそれぞれ、ペテロ第一は言うんですね、4章10節、賜物カリスマを授かっているんですよ。みんな持ってるんですよ。みんな与えられてるんですよ。ですから神のさまざまな恵みの、カリスマの恵みの良い管理者として、その賜物を生かして互いに使い合いなさい。これは御言葉ですね。さあここまで来るとどうですか。今年の目標、すべての人のもとに使わされる。これは高い目標、できそうもない目標、辛い目標でしょうか。そうじゃないですね。これはカリスマがある人が追求できる目標。カリスマがあるのは誰か、すべてのクリスチャン。それは恵みの賜物だからですね。クリスチャンでない方も実はこの使えていくというこの技には参加できるんですね。いや、むしろ、いや、クリスチャンになってから教会の礼拝に参加しよう、クリスチャンになってから、ホームレスの奉仕に参加しようとかじゃなくてですね、クリスチャンじゃない段階でもう教会の行事全てにですね、ぜひ参加していただきたいと思うんですよ。なぜですか。そのような働きをしていく中でですね、なんでそんな働きができるのかを発見していっていただきたいと思うんですね。それはキリストが十字架の死と復活を通して与えてくださった恵みの賜物、カリスマという力が与えられているからできるんですね。その時に皆さんもですね、同じキリストに従いたい、同じカリスマをいただきたい、イエスキリストの十字架と死、救いを信じて、救いの人を受け入れて、クリスチャンとしての道を歩み始めていっていただきたいと思うんですね。さて今朝は、マザーテレサの話で始まりましたね。この全ての人のもとに使わされるというテーマを思うときに、私には、思い出す一つ、このマザーテレサの祈りという歌があるんですね。ですから最後にこの歌をご紹介して、一緒に、歌わせていただいて、歌わせていただいて、みんなで一緒に歌って、この時を終えたいと思います。ご存知の方いらっしゃいますでしょうかね。私をお使いください、マザーテレサの祈りと出された歌ですね。実はこの歌はですね、私は知らなかったんですけども、私の娘と息子が通わせていただいた、醤油幼稚園というね、京成デパートのすぐ裏にある本当にとても一番古い幼稚園なんですけども、キリスト教の幼稚園なんですね。そこで子どもたちが教わってきて、本当に例えばヒロ君はですね、ホームレスの方たちのおにぎりを握っている時にですね、子どもが自然にその中で歌ってたっていう、そういうような歌なんですね。ちょっと歌詞をご紹介しましょうか。主よ今日一日、その後1か4まであるんですが、とりあえず1番でしょうか。貧しい人や病んでいる人々を助けるために、私の手をお望みでしたら、今日私のこの手をお使いください。主よ今日一日、友を求める小さな人々を訪れるために、私の足を 望みでしたら、今日私のこの足をお使いください。そしてね、3番、優しい言葉に飢えている人々と語り合うために、私の声をお使いください。人というだけで、どんな人々も愛するために、私の心をお使いください。そういう歌なんですね、ちょっと頑張って歌ってみましょうかという前に、ちょっと私も音符ながらに自信がないので、試しに知ってる方っていらっしゃいますか？心配。今日は実はその私の子供たち言ってる幼稚園の園長先生がいらっしゃってるので、園長先生にも声を大きく歌っていただければ。あと同じ幼稚園の出身者のお父さん、マークさんとかね、キャロラインとかも言ってますから、覚えてるかな。あゆみさんがいないのは心配です。ちょっと、一人ソロになっちゃうのが恥ずかしいんですけど、このふんふんふんって感じでついてきてみてください。1番をまず歌ってみましょうか。あの低めに歌いますね。主よ今日一日、貧しい人や病んでる人々を助けるために、私の手をお望みでしたら、今日私のこの手をお使いください。もう一回一番いきましょう。主よ今日一日、貧しい人や病んでる人々を助けるために、私の手私のこの手をお使いください。2番いきましょう。主よ今日一日、友を求める小さな人々を訪れるために、私の足をお望みでしたら、今日私のこの足をお使いください。主よ今日一日、優しい言葉に飢えている人々と語り合うために、私の声をしたら、今日私のこの声をお使いください。主よ今日一日、人というだけでどんな人々を愛するために、私の心をお望みでしたら、今日私のこの心をお使いください。繰り返し。 お望みでしたら、 今日も私の心をこの心をお使いください。
お祈りしましょう。目を閉じてください。 Let's pray。 神様、私たちに恵みの賜物を与えてくださってありがとうございます。私たちは救われる前、あなたの恵みを知らずに、ただ自分の力のみが頼りのものでした。そこで行き着く先は見えていましたけれども、あなたが私たちを救い、拾い上げ、そしてキリストによって新しく生まれさせ、恵みの賜物を与えてくださいました。どうぞ私たちが今一度、自分の罪を、弱さを、醜さを清められて、恵みの賜物とともにあなたに、そしてあなたが与えてくださった周りの人々にお仕えしていくことができますように。恵みの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。